こんにちは。あなたがシェアしてくれたバドミントン教室のレポート見ましたよ。
ああ、はい。フェニックス愛知さんのブログ記事ですね。
そうです、そうです。で、今回はこの記事をもとにして、なんていうか、私たちが挑戦を前にすると、ついやらない理由を探しちゃうのはなんでだろうとか、あと、本当の思いやりって何かなってこと、これを一緒に考えていきたいなと。
バドミントンの話から人間の普遍的な心理を探る、ですか。ええ、それは面白いですね。
ええ、なんかこの記事、単に技術の話だけじゃなくて、すごくこう本質的なことを問いかけてる気がしたんですよね。で、今日のまあ探究の目的というか、それはこのレポートからつい言い訳しちゃう心の仕組み、それを解き明かして、あなたが何かを乗り越えたいなって思った時のヒントが見つかればいいなと。
なるほど。できない理由よりできる方法を探せってまあよく言いますけど、実際難しいじゃないですか。
そうですね。なんで私たちはやらない理由の方にこう逃げちゃうのかなっていう、そこからちょっと探っていきましょうか。
いいですね。じゃあまずレポートで指摘されてる核心の部分、やらない理由を探すのは単なる怠慢じゃないんだと。
怠慢じゃない？
ええ、自己防衛本能なんだという指摘ですね。これは非常に重要だと思います。
自己防衛ですか。へえ、それはどういう。
あのですね、この行動の裏にはまあ大きく分けて2つの心理が隠れてると分析されてるんです。
2つですか。はい。
ええ、1つは失敗するかもしれない自分、これから目をそらしたいっていう心理ですね。
ああ、
全力でやってでもダメだったっていう、その事実を受け止めるのがまあ怖い。
わかります。
プライドが傷つくのを恐れるあまり、やらなかったからできなかったんだっていう言い訳にこう無意識に逃げ込んじゃうわけです。
なるほどな。それはなんかすごくよくわかりますね。全力でぶつかって砕けるよりはまあやらない方が楽かなみたいな。
まさに、そしてもう一つ、これがまた重要で、そもそも心の底からそれをやりたいと思っていないっていうケース。
やりたいと思ってない？
はい。周りの期待に応えなきゃとか、まあやるべきだとは感じてるんだけど、自分の中から湧き出てくるような情熱が実はない。
ああ、
だから自然と行動を避けるための理由を探しちゃうと。
なるほどな。失敗が怖いか、あるいはそもそも情熱がないか、どっちにしても自分を守るためなんですね、言い訳って。
そういうことになりますね。
でもレポートではその練習そのもののやり方にもなんか問題があるみたいな指摘もありましたよね。
え、ありました。
特に単調な練習が良くないんだって。これはどういうことなんですか？
そこもすごく面白いポイントで、あの単調な反復練習って脳の活動レベルを下げちゃうらしいんですね。
へえ。
で、集中力が欠けてきて結果的にミスを誘発しやすくなると。で、これ単なる疲れとかじゃなくて、心が飽きちゃって嫌になってる状態、つまり心の問題なんだってコーチは指摘してるんです。
体じゃなくて心が飽きている。なるほど。
ええ、で、それに対する具体的な対策としてコーチは3つの工夫を挙げてましたね。
3つ。はい。
1つ目は能動的に動く、球を待つんじゃなくて自分からこう迎えに行く意識を持つ。
ふむふむ。
2つ目はリズムを作る、単調なラリーばっかりじゃなくて、例えばクリアの中にスマッシュを混ぜるとか、変化をつける。
変化ですね。
ええ。で、3つ目がタイミングを早くする、意図的にちょっと早いタイミングで打ってみる、それで脳に適度な負荷というか刺激を与えるんですね。
なるほど。常に脳をアクティブに刺激し続ける工夫がいるんですね。でもこれって、意識しないとつい楽な単調な練習に戻っちゃいそうですよね。
まさにおっしゃる通り。だからこそ意識的な工夫がすごく大事になってくるわけですね。
そしてもう一つ、レポートであっと思ったのが、思いやりのバドミントンの勘違いっていう部分。
ああ、ありましたね。相手がミスしないようになんか安全な球ばっかり返すのは本当の思いやりじゃないっていう、これどう解釈したらいいんでしょう。
これもすごく深いなと思って。単にバドミントンだけの話じゃないですよね、きっと。
と言いますと？
あの、人間関係とか成長全般に言えることかなと。安全なボール、つまり楽な課題だけを返し合うのって、一見優しさに見えるかもしれないけど、それじゃあお互いの成長にはつながらないんですよね。本当の思いやりっていうのは、相手の成長をちゃんと信じて、時にはあえて厳しい要求をする勇気を持つことじゃないかと。
厳しい要求ですか？
ええ。例えば、 チャンスボールが来たら遠慮なく打ち込む。そういう厳しいやり取りの中でこそ、お互いがこう真剣になって限界を引き上げられる。慣れ合いの関係じゃなくて切磋琢磨する関係、それを作るのが大事なんだっていう、そういうメッセージですよね。
厳しいけど、でも確かにそうかもしれないですね。相手の成長を本気で願うんなら、楽なことばっかりさせてちゃダメだっていう。深いな。
ええ。で、最後にもう一つだけ気になったのが、興味は持つふりから始められるっていうところ。
ああ、ありましたね。あれもすごく実践的なアドバイスだなと思いました。
ふりから。
ええ。例えばチームの中で、他の人の考えに、まあ、心から共感したり興味を持つのが難しい時ってあるじゃないですか。
ありますね。
うん、それでも興味があるふりをして質問を投げかけることはできると。その行動自体がまずコミュニケーションを生むし、チームへの貢献にもなる。
なるほど。
で、そういうふりを続けてるうちに、なんかいつの間にか本物の興味とか理解につながる可能性だってあるよっていうことだと思うんです。
まずは形から入ってみるみたいな感じですかね。面白いアプローチですね。
ええ、そうですね。
さて、じゃあ今回の探究をちょっとまとめてみると、やらない理由を探しちゃうのは失敗への恐れとか、まあ情熱のなさとか、そういう自己防衛なんだってこと。
はい。
で、成長するためには単調さを避ける工夫と、あとは慣れ合いじゃない相手の成長を促すような、ある意味厳しい要求、これが本当の思いやりなんだと。
そうですね。
さらに、興味がなくてもまず振りから行動してみるのも有効かもしれないってことですね。
ええ、そういうことだと思います。このバドミントンのレポートからの学びって、きっとあなたの他の活動、例えば仕事とか学習とか人間関係にも応用できる視点がたくさん含まれてるはずなんですよね。ご自身が何かをこう避けようとしてるなって感じた時、その背後にあるのは恐怖なのかな、それとも情熱のなさなのかなとか、
はい、
あるいは何かマンネリ感じてるなって時に、どうすれば能動的な刺激を取り入れられるかなとか、周りの人に対して本当の意味で成長を促すような関わり方できてるかなとか。
なるほど。
ちょっと立ち止まって考えてみる、いいきっかけになるんじゃないかなと思います。
そうですね。コーチは、言い訳探しの旅はもう終わりにして、あなたの新しい物語を始めましょうって呼びかけてますよね。
ええ。
そこで最後に、あなたへの問いかけです。あなたがもしかしたら無意識に続けているかもしれない言い訳探しの旅って何でしょうか。そしてその旅を終わらせて、新しい一歩を踏み出すために、今日からできる小さな勇気ある行動って何でしょう。
小さな勇気ある行動、
その一歩をぜひ見つけてみてください。